世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
現地から直送、世界発信、旅人に聞こう。こんにちは、良平です。今僕はインドのバラナシにいるんですけど、僕はこのインドのバラナシも今多分5回目ぐらいで、でこのラジオ番組のこう初めて録音したのもインドのバラナシでミツル君が録音したんですけど、僕もここのバラナシで面白い旅人に、まあ、会ったというよりも再会したという感じなので、ここでちょっと録音するんですけど、今日のゲストですね、パク君とミキさんですね。こんにちは。
あ、こんにちは。
パク君は韓国人なんですよね。
はい、僕は韓国人で本当の名前はパコヌーです。
パクヌン、
パコヌー、
パコヌ
ー、はい。で日本語では表記ができないので、うん、パク君で、
パク君で
よろしくお願いします。
はい、でミキさんですね。はい、こんにちは。
こんにちは。
奥さんは結婚してるんですね。はい、2人は結婚してて、国際結婚ってことですよね。は
い、国際結婚めっちゃめんどくさいです。おすすめできません。はい、皆さん国際結婚しないでください。
またちょっと結婚の話もあのいろいろ聞くんですけれど、僕はあの2人とはあのプリーのサンタナロッチっていうすごく有名な日本人宿で出会ったんですけど、同じドミトリーの部屋で隣に泊まってましたよね。
そうですね。
で一緒にあのお茶を沸かしてお茶飲んだりとか、
結構いびきがうるさかったり、あの両陛下の足が臭かったりして。そうですね、一緒に部屋にいることはなかったですね。
うん、本当にあの聞いたよね、あのいびきうるさい、うん、大丈夫だよって言ってたら、
いやでも本当は
うるさかったです。本当は
うるさかった
です。はい、ごめんなさい、
ちょっと反省してください。
すいません、ミキさんもごめんなさいね。大丈夫でした。ミキちゃんちょっと緊張しずにあのいつもの感じでお願いしますね。
はい、お願いします。
はい、じゃあちょっと今の2人の旅についていろいろ聞きたいんですけど、
はい、
2人はですね今、うん、どんな感じの旅をしてるんですか。今回の旅はどういう感じ。
2人まだ結婚してあの3年目なんですけど、1回も定着したことがなくて、
はい、
で僕はまだあの30になってないんでワーホリのビザが降りるんですね。
はい、
であの嫁の方はもう30過ぎてるんで、あのワーホリのビザが降りない状態 で僕はなるべく30になる前にワーホリビザ全部使いたくって、で今のところまだあの定着せずに、でワーホリに行く前に2人でちょっと旅行こうかなって感じで今回旅に出ました。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ、この旅の後は2人は別々になっちゃうって感じですね。パク君は、ニュージーランドに、はい、あのワーキングホリデー
で行きます。
はい、奥さんのミキさんは
日本に帰ります。
日本に帰ります。
はい、
ちょっとじゃあ寂しいですよね。
そうですね。うん、
旅自体は今回が初めてじゃなくて何度も何度も出てるっていうことですよね。定住してないってことは。
そうですね。
うん
うん、今回もなんか旅っていうか、うん、ちょっとあの住むどころがなくなって、
うん、
とりあえず行く場所が、うん、あのなくって、
うん、
それで、まあ、インド行こうかなって感じになってインドに来ましたね。
なるほど。なかなかこう住むとこはなくてインドに来るっていう発想もなかなか珍しいというか、旅してる人であればこう思いつくんですけど、まあいろいろ旅してきてやってきたってことですよね。こう2人で今国際結婚してて結構苦労してるってことは、
あの 僕結婚する前に国際結婚したら、はい、もうビザが降りるのが当たり前だと思ったんですけど、
は
い、
それは日本のビザが
日本のビザとか、はい、まあ、国籍はそのまま で、はい、で例えばあの嫁の方が韓国に来たら、うん、韓国に住めるようなビザが降りるのってそれが当然だと思ってたんですけど、うん、結婚して初めて、うん、あの籍はもう全部入れてある状態で、うん、日本行ったら入管で捕まって、うん、婚姻届とか全部見せても嘘つくなみたいな感じで言われて、うん、2時間も取り調べられて
2時間も、
はあ、で返されるとこだったんですね。
あ、もうその空港で降りてイミグレーションのところで、
はい、ところでもう、はい、もうそのまま通過できなくて、はい、でそんなこともあり、うん、なんかビザの申請結構大変なんですよ。なんか通帳に残高がいくらとか、
はい、
在職証明書みたいなのも、はい、出さないといけないし、
はい、
で2人だけ写ってる写真3枚提出とか、結構いろいろ面倒くさいですね。
それは韓国 の、はい、まあ、日本大使館でビザを発行するのにっていう時に、
もうどっちも
どっちもか、はい、日本で韓国の大使館行ってやる時でも
そんな感じですね。はい、それは結構面倒くさくて、
はい、
でこの間韓国に来た時に、はい、一緒に申請に行ったら、うん、なんか今回は妊娠してないからダメって言われて、それか日本で申請して来いみたいな感じで言われて、うん、結構それも面倒くさくて、はい、観光ビザで何回もこう韓国に住んだ時に、
3ヶ月住んでまた日本に帰ってまた3ヶ月韓国に行ってって感じ、う
ん
う
ん、ただお金がたくさんあればビザはすぐ降りるもんなんですね、
は
い、
へ、
はい、結局お金なんですよ。
お金なんだ。
で2人ともすごい貧乏なんで、
なるほど、
でそれでどっちに住むのも結構難しいんですね、うん、もし今から日本に住もうって言われても、うん、急に行って住むことはできないんですよ、
うん、
まあ、働けないし、うん、で観光客と同じ立場なので、
で韓国の人が日本に来ると3ヶ月、
はい、
3ヶ月、はい、90日、はい、日本から日本人が韓国に来るのと同じってこと
ですね。はい、
でも3ヶ月じゃ大変ですよね、
うん、大変っていう面もあるんですけど、うん、働けないっていうのが大きいですね。
あ、そうですね。なるほど、まあそういうのもあって今回の旅で、
そうですね、はい、
なるほど。今まで今結婚して何年目なんですか？
3年目
で、はい、今までも結構いろいろ旅してきた2人で。
そうですね、うん、旅中に出会って結婚しちゃったんで、
はいはい、旅どこで出会ったんですか？
タイのバンコク の、 結構汚くて、うん、日本のおじいさんばっかり集まる、うん、宿があるんですよ。
あ、なるほど、
はい、そこで知り合って
あ、なるほど、はい、そんなところで出会って、
そこから会ってから次ぐらいに僕が半分冗談で結婚するって言ったら、もう結婚するって言って、それで結婚しちゃいましたって感じですね。
よかったですね、ゆきさんは。
あ、そうですね、うん、
どうしますか、おとなしいですよね。じゃあみきさんもこうパック君と出会った時、第一印象どうでした？パック君、
まあ、タイプですね。
タイプで、
うん、日本語うまいんで、うん、努力家だなっていう印象ですよね。
爽やかですし、
爽やか、ね、
爽やか、
ね、優しかったです、
ね、優しい
ですね、
うん、当時
当時はもうちょっと優しい。
いや、今でも結構
優しい
ですよね、はい、うん、なるほど。じゃあ2人でそれで席を入れたのはいつなんですか？
でそれでタイで知り合って、うん、すぐにもう結婚するでも決めてから籍入れようとしたら、うん、お互い の親がこう、うん、婚姻届に必要な書類を送ってくれなくて、
うん、私は電話したんですよ、
うん、
普段電話しないのに、うん、結婚する相手が見つかったから、
うん、タイで籍入れるから
必要な書類を役場に行ってもらってきてほしいんだけどって言ったら、うん、はって
そんなあ
かんに決まっとるやろって一回連れてこいって言われて、まあ、とりあえずじゃあ、うん、日本に行ってからにしよう、うん、
でそれも、うん、知り合ってから3ヶ月後らいですね、
うんうん、ああ、まあ当然ですね。親が送ってくれないのもなかなか、でもすごくあれですね、こう 急展開で、
うんうん、
そうですね、
そうですね。
じゃあそれからまあずっと一緒に、
そうですね、うん、
結構 ところどころやっぱりその遠距離みたいな感じになっちゃったりすることも、
うん、わそんなないですね今のところ。
今のところ、はい、じゃあもうこれからって感じ、うんう
ん、たまにあの僕が先にどっか行って、うん、その現地で待ち合わせっていうのはあるんですけど、
はい、
うんうん、まあでも韓国と日本に分かれることは時々あります。
時々あります、
うんうん、なるほど。でパク君は、
はい、
あれですよね、インドで働いてた時もあるんですよね。
そうですね。
でその結婚してから、
結婚してから、そうですね、
はい、それのこうインドで働くっていうきっかけは、
きっかけは、とりあえずタダでインド行きたかったんですよ、
はい、
自分のお金使わず。
なるほど。
でその前までインド行ったことがなくて、
はい、
でずっと前からタダでインド行けたらなって思ってたんですね、
はい、
でちょうどその時に知り合いがインドで就職決まってガイドの仕事するって、
うん、あ、なるほど。
でその人のまた紹介で僕もインドになんかこう行くようになって、
うんうん、
でそれでインド行っちゃったんですね。
行っちゃった、
はい、
はい。
でインド行ったことないのに、
はい、
インドでガイドするんですよでガイドする時には、
はい、
もうインド長い、もうインドに長年住んでいるような感じで、
はい、
まあ、やるんですけど、
はい、
で一番最初に言われた条件が、
はい、
あのお客さんは一番いいホテルに泊まって、
はい、
ガイドは、まあ、それよりちょっとレベルの低いところに泊まって、
はい、
まあ、ご飯もお客さんと一緒に食べる感じで、まあ、1日100ドルって言われたんですけど、実際働いてみたら1日まず60ドルで、基本20時間以上は働いたんですね。
じゃあもう
1日
ほとんどですね。
で、はい、でそれで宿もなかったんですよ結局、
はい、
で仕事終わってから自分で宿探して泊まる感じで、
はい、
それで文句言ったんですけど会社に、
はい、
そしたらそんなインドのことを詳しくもない人にそんなお金出せるわけないんですかって言われて、
はい、
結構、ま、なんかいろんなストレスが溜まってきて、うん、それで痔になっちゃって、
はい、
本当にトイレ行く時間もなかったんですよ仕事が忙しくて、
はいはい、
で1人で20人ぐらいこう、うん、連れてこう回る感じだったんで、でもう結局もうものすごい便秘になっちゃって痔、まあ、になって、
うん、
まあインドを脱出したんですね、うん、仕事を辞めて。
入院したって言ってましたね。
入院ではなくて、うん、結局歩けなくなっちゃって、
はい、
でデリーに行ったんですけど、
はい、
もういきなりこう妻に、
はい、
今日俺インドを今日出てくっつって、
はい
はい、
私も一緒にその、はい、彼が仕事でインド行った後日本から行ったんですけど、うん、彼はほとんど仕事で結局一緒には過ごせなかったんですよ、
うん、
インドでほとんどね、うん、で私はまず日本からたまたま友達が来てて、リシケシに2人で行ってたんです。でそこからデイリーに帰ったらベッドに寝てて、
はい、
でどうしたって言ったらもう歩けないって言って自伝で、今日の夜もう俺は韓国に帰るってその日のうちにね、本当に帰ったよね、う
ん、でそれで韓国に帰らずタイに帰ったんですけど、
はい、私が韓国に帰るのは嫌だって言って寒いし、
はい、
でまず歩けない状態だったんで、
う
ん、まあ、空港までタクシーで行って、
うん、
空港では車椅子に乗って、うん、タイまで運ばれて、
うん、もうこんなに簡単に言うけど、
はい、
その日の
結構3年ぐらい積む、はい、
すんごい大変だったんです。
荷物も結構多かったんです。
そう、引っ越しが大変だって言ってましたね。
本当に一人寝てるでしょ、うん、
はい、
全部荷造りしてもうチケット取ったから、
うん、はい、ちょうどいろいろ揃えた後だったって言ってましたね。
そうそう、これから長く住むために、はい、
家も
調味料とかね、
はい、
調理器具とかね、はい、揃えた後だったんで処分してなくなく、
うん、
でそういう経験をしたで、今回のインドで痔にならないようにすごく注意しています。はい、
インドの病院に行けば結局良かったのになって。
だからバンコクの空港着いたら、
うん、
普通に歩いてたって言ってましたね。
普通には歩けなかったんですけど、
う
ん、は
でもなんかすごいあの、
うん、精神が疲れてたんです
よ、ね、本当に心身ともに疲れて、
そうですね、
もうインドも1秒でも痛くないって言って、
うん、そうですね、はい、
そっか大変でしたね。
まだ1年も経ってないのにまたインド来ています、
うん、あ1年も経ってない
1年も経ってないですね、うんう
ん、なるほど。
その事件から、
うん、はい、もう自由の再発はないですか今回のところ。
今回ですか、うん、本当のこと言うと今日の朝またちょっと血が出まして、
あ、なるほど
ちょっとそれで今日、うん、あの、うん、果物でお腹いっぱいにしようと思って、あ、なるほど、パパヤとかトマトとか買って、
はい、なるほど。じゃあこれ、うん、終わったら僕パイナップル買ってあるんで、
そうです、
パイナップル一緒に食べましょう、
ね、ぜひお願いします、うん、はい、
じゃあパク君のインドのガイドの時は結構大変だったんですよね。
大変だったんですね、うん、はい、
なるほど。
あのインド人と協力し合って、はい、結構やる仕事なんですけど、はい、まずインド人が僕のことを騙すんですよ、はい、取引先の人でさえ僕を騙すんで、うん、結構大変だったんですね。
そうですね、はい、しかもインド初めてで、
初めてで
分からないし、
英語もできないし、はい、ヒンディも喋れないし、はい、って感じで、
お客さんはすごくいいホテルに泊まらせた後に、はい、自分は自分であのタクシーとかオートリキシャとか、 そういうので安宿街まで行って、そこでこう宿をまた探して、
大体あの12時過ぎ、
12時過ぎに、
はい、一人で、
はい、
はい、でその後朝5時までに迎えに行ったり、はい、そんな感じでしたね。
ほとんど睡眠時間ない
ですね。もう睡眠時間もないし、
はい、
もう結構もう精神的にももうヤバくなっちゃって、
はいはいはい、そうですよね。ほんで給料も安かった、
給料が安くて、はい、なんか代理席をいっぱい売ったら、
はい、
儲かるんですけど、
なるほど、
なんかわざわざインドまで来て代理席を買う人ってそんなにいないんですよ。でただタージマハルが代理席で 作られてるんで、それを例えにして、
はい、
インドは代理席が名物ですよみたいな感じで言うとみんな買うみたいな感じで言われたんで、僕はあんまりそういうのもなんか人に物を売るのも結構苦手で、うん、収入はあんまりなかったですね。
で、はい、先輩が意地悪な先輩がいて大変だ、
意地悪先輩ではないんですけど、うん、あの韓国って結構縦社会なんで、
はい、
あの上下関係が厳しいんですね、
うん、1歳でも年が上だとも絶対敬語で、
そうですね、
逆らえない、
逆らえないですね、うん、なかなか、はいはい、友達にまずなれないんで、
うん、
はい、
じゃあその1個年上の、あ、年上の人ですね、1個じゃなくて何歳か上の人に、
そうですね、はい、
あのすごく意地悪っていうか、
そうですね、
横柄なこと言われたりとかして、はい、それも大変だったっつって言ってましたね。
そうですね、うん、
寮みたいなとこ泊まってたり
があったんですけど、うん、ちょっと言って
寮に部屋が2つあって、はい、1つの部屋にはベッドが2つ、もう1つの部屋にはベッドが1つだったんです、はい、で私たち夫婦はベッド一つ、
はい、
で、彼の同僚、はい、一緒の職場のもう一人の韓国人は一人でベッド二つ使うんですよね、はい、で私たちがもう一つ欲しいなって言ったんだけど、
はい、
そのもう一つのベッドはパソコンの台に使いたいから、はい、もしテーブルを買ってくれるんだったらベッドをあげるよって、
はい、でそれで僕社長にチクったんですよ、
はい、
そしたら次の日にベッド譲ってくれました、
はい、そう、まあ、その辺も結構まあ韓国の文化も結構あるんで、
はい、
あのパク君はあんまり、はい、あのインドって今結構韓国人の旅行者多いんですけど、
はい、
あんまりこう韓国人の人と絡んだりとかしずに、僕たち日本人とかと結構こう仲良くしたりとか、
そうですね、
韓国 なんかあの文化が結構違ったりとかやっぱありますか、旅行先でも感じることは。
旅行先でもこれは旅行じゃないんですよ、
はい、
これはただ場所が変わっただけで、はい、小さな韓国の社会なんですね、
はい、
でその社会の中でまた派閥もあって、うん、なんかこう結構上の人を敬わないといけないんで、
はい、
僕そういうのすごい苦手なん で結構今バナナ市に今いるんですけど、バナナ市に来ている韓国人って結構年齢若いじゃないですか、うん、でその人からにしたら僕が多分お兄さんなんですよ、
はい、
でそしたらまたお兄さん扱いされて、
はい、
韓国のお兄さんっていうのはあの下の人におごるのが、まあ、当然って感じなんで、
うん、
自分そんなお金持ってないし、はい、
うん、
でまた上の人になんかこう、
うん、
結構初めて会ったのに人生の先輩みたいな感じで なんか言われるのも嫌なんで、うん、あんまり絡むの好きじゃないんですね、うん、もし年の差が関係なかったら僕、うん、全然一緒に絡んで遊びたいんですけど、う
んうん、日本人だと特に旅先で会うと、うん、年齢関係なく友達になれますよね。
でも男の男性の場合は明らかにやっぱり目上の人であったりとか、やっぱ年が1歳とか2歳とかだったりすれば普通に敬語じゃなくて、もう僕ももう30近いんで、その高校とか中学校の時は1歳でも2歳でも上だったら絶対敬語だったのが、年取れば結構あの本当に年下の子にタメ口でこう話しかけられてもあんまり気にならない時もあるし、気になる時もありますけど、あのまああんまり日本人はその辺は
そうですね、うん、
こだわりがないというか、
でまた日本人って結構あの、うんまあ、個人主義っていうか、うん、あんまり団体でこう行動するのってそんなないんじゃないですか、うん、で韓国人はまずこう団体を組んで、はい、その中で別行動はあんま許さない感じなんですね、
はい、
はい、でそういうのもあるし、はい、ちょっとあんまり女の子が可愛くないんですよ、旅に来ている、
なるほど、
はい、人たち、そんな、なんでこんな可愛くない人たちばっかり来るんだろうなって感じで、
それは見た目じゃなくて、
まあいろいろそうですね、うん、でその年の関係で旅来てるのに、うん、あの下の人が上の人の荷物を持ってあげたり、うん、そういうのも結構見るんですね、うん、それもちょっとおかしいなって思うんですけど、やっぱり年の差って大きいんですね韓国は、はい、もう上の人がいるのはもう逆らえないって感じなんで、うん、はい、で例えばみんなで食事をする時でも、うん、一番上の人が先にご飯食べないと、うん、下の人が先に食べてはいけないんですよ、
うん、
それも結構面倒くさいんじゃないですか。
そうですね、
はい、でちょっと自分勝手に、うん、あのまあ、行動したくて旅に出てるのに、うん、そういうのまで意識して、うん、やっぱいるのちょっと精神疲れるなと思って、
ね、
はい、
結構本当に自由を求めて旅をしてる人が結構いるんですけど、結構そういうの出先でもそうだとちょっと嫌ですね。
そうですね、
うん、なるほど、
特になんか日本人が好きだから日本人とばかり遊ぶっていう感じでもないです。
あ、なるほど、はい、あ、でもまあ奥さん日本人だし、
そうですね、
まあ、はい、日本人しか泊まれない宿って結構あるんですけど、
そうです、ね、
一緒に泊まったりもできます、
ね、それも私日本人といるとちょうど、まあ、程よい距離感
があって、あ、なるほど、
はあ、いいですね、はい、
そうですね、結構日本人って旅人同士でもすごくうまく付き合ったりとかしてて、なんか言葉わからないからどうかわからないですけど、韓国の人も割となんかあの仲良そうにやってるなと思ったけど、まあ、必ずしも全部がそうじゃない
って感じ。そうですね、はい、僕はそういうふうに思っております。
ああ、なるほど、じゃあちょっとこの辺でちょっといろいろ質問変えて、
はい、
もう、まあ、旅結構長いと思うんですけど、旅 何度も出て、今回まだ
出て3週間目です、3
週間目ぐらい、ね、はい、なんかあの健康管理ですね、病気にならないようにとか気をつけてることってありますか。
いや、僕はなるべく腎にならないように、うん、再発しないように、うん、あんまりあの小麦粉とかパンをいっぱい食べないようにしています、うん、あのちょっとズルッとした体験が出れるように、
あ、なるほど、
野菜とか、はい、あんまり肛門に負担がかからない、
あ、なるほど、
食べ物を中心的に、
やっぱ結構小麦粉とかパンとか
良くないと言われますね、
はい、あ、なるほど、じゃあ今日はちょっとあの気をつけて、
はい、
うん、ミキさんはどうですか。
今の時期結構インド寒いじゃないですか。
そうです、
はい、で冷えると風邪ひきやすいので、
はい、
寒さ対策は結構しっかりしてますね。
あ、なるほど、
あの風邪ひいて薬を飲みたくないんですよ。
はい、それはどんなやつでも漢方薬、
漢方薬ならまだいいんですけ ど、
ま、けど
なるべく薬は
飲まずに、
飲まずに
自分のこう抵抗力を上げて、
うん、そうですね、
結構重要ですね。薬あんまり効かなくなっちゃったりとか、ボケっとしちゃったりとか、僕もあんまり薬は飲まないようにしてますけど。なるほど。今回の旅で、うん、今回の旅じゃなくてもいいんですけど、旅で結構大切にしてることをちょっと聞きたいんですけど、大切にしたい
ことですか。
はい、
僕は写真撮るのが好きなんで、
はい、
結構いろんなところから盗撮をしまくってるんですよ、
はい、
で僕が盗撮するところといえば、
うんうん、
人が他の人に、
うん、
バレたくないところ、
例えばこう、撮られてる側が
そうですね、
撮ってほしくないなっていうのを、
撮るのが、うん、まあ、悪趣味なんですけど、
悪趣味ですね、
はい、うん、それをすごい大事にしてるっていうか、
大事にしてる、
うん、でそれで前、うん、そういう写真だけ集めて、うん、ネットで本を出して、
うん、
でなんか結構それで反応があって、はい、で今回も、うん、もうちょっと頑張って、うん、今回はネット上ではなくて、うん、本当の本になるようにもうちょっと頑張って盗撮しようと思って、そうですね、はい、
なるほど。でも盗撮したものって撮ったら、はい、その本にしてとかも大丈夫なんですかね、あんまりよくわかんないですけど、
そんな人間ばかり撮るわけではないんで、
うん、
動物とか、
なるほど、
で女の脇毛とかよく撮るんですけど、
はい、
で女が脇をこう上げるまで、はい、結構待ち構えるんですね、
はい、
で上げた瞬間撮って、うん、まあ、それを後でまあ修正、まあ、写真自体はいじらないんですけど、
うん、
まあ、ちょっとサイズをこう、変更するときに顔のところ、目のところ隠したり、
うん、
はい、でなんか女の乳首が写ってたら、
うん、
そういうのはまた本人は載せてないんですけど、はい、今後は載せたいんですね。
なるほど、
はい、
なかなかでもその特殊な世界ですよね、それは。
いや、うん、結構韓国ではそういう制限が結構厳しくて、
うん
うん、
そうですね、
はい、
まあ、結構肖像権とかプライバシーとか、いや難しいですけど、
大体がもう海外で撮ってある写真なんで、うんうん、
なるほど、
その本人にバレることはないと思いますね
、
はい、
そうですか、なるほど、そうですか。ミキさんはなんか大切に、
大切にしていることではないかもしれないんですけど、
はい、
旅にかかわらず、うん、金銭的にはかなりシビアです、
ね、シビアに。
で旅先だったら、うん、楽してお金を出して楽するような方法は選ばず、
うん、
いかに安く、うん、現地の人と同じような、うん、移動方法だったり、うん、まあ、生活をするようにしていますね、はい、
多少しんどくても、うん、ローカルバスに乗って、うん、長距離しんどいけど、うん、安い電車の寝台取ったりとか、ね、っていう感じですか、
はい、
あ、なるほど、うん、じゃあちょっとまた質問変えるんですけど、
はい、
旅で役に立ってるアイテムってありますか、持ってて便利な。
今回でテントを持ち歩いてるんですけど、
はい、
結構気温が上がるとカーがめっちゃいるんじゃないですか。
そうですね、
はい、でテントを張ると蚊取り線香もいらないし、はい、網戸がついてるんで、うん、蚊を殺すのもちょっと前仏教のお寺で命を殺してはいけないって、
はい、
ちょっとそれを耳にしてからは、うん、罪悪感を感じるようになったんですけど、うん、で網戸があってで蚊を殺すこともなく、うん、はい、
なるほど。僕の隣のベッド
に、そうですね、
行った時もベッド2つくっつけてその上にテントを張って、ね、その上のレインカバー外した状態ですね、
ですね、
メッシュの涼しそうな感じのやつで、はい、仲良く寝てましたね
でインド来る前マレーシアに行ったんですけど、うんうん、その時にもマレーシア空港の駐車場にテント張って、
うんうん、
そこで一泊して、
うん、
はい、結構いろいろ役に立っています。
あ、結構でもかさばらんって重いことはないですか。
いや、ちょっと重いんですけど、うん、それでもすごく役に立ってるんで、
あ、
はい、それぐらいは我慢できますね。
そうですね、
はい、
まあ、特に2人で旅行してるときなんか結構いいです、はい、便利ですよね。それ
でこれからニュージーランド行くんですけど、
はい、
ニュージーランドではなんかこうテント張れるところがなんか多いっていう話を聞いたんで、
うん、
なんかサバイバル的なことがしたいんで、
はいはい、
楽しみです。
あ、なるほど、わかりました。ちょっとまだ時間あるんで、今回の旅で変な旅人に会ったりとかしました。
今回に限ってですか。
いや、あ、いつでもいいですよ。旅人、まあ、結構変な人多いんですけど、
はい、
そういう人の面白いエピソードがあれば。
去年ですね、インドに来た時に、
はい、
ムンバイで忍者に会ったんですよ、
はい、 忍者な、
はい、日本人で
日本人の
結構年いってる、うん、まあ、おじさんって感じで、
うん、
一緒に宿探してたんですけど、でその後
忍者の人と一緒に、
その時は忍者じゃなかったんですね。
その時は忍者じゃない、その時は
最初の頃は普通の人間だったんですけど、
うん、
で一緒の宿に泊まるようになって、
うんうん、
でこれから俺は遺跡地巡りするっつって、うん、いきなり忍者の服を着て、
うん、
で覆面もちゃんとして、うん、そのまま外出て、
うん、
めっちゃ見られるんじゃないですか、
はい、
で人は男としか写真を撮あ男がもし写真を一緒に撮ってくださいって言
う、うん、
頼むと一切断るんですね、
うん、
女限定で
定、ね、
でなんかその人が忍者になったきっかけは、うん、ブラジルワールドカップに行った時に、
うん、
その時にアンパンマンがいて、
うん、
で日本人ですってそのアンパンマンも、
うん、
でその人はわざと滑稽なこう変装っていうか扮装して、でそれで人に喜びを与えるっていう人に会ってからそれがすごいショックで、自分もなんかちょっと人の印象に残る人間になろうと思って、それで忍者になった人なんですね。
ああなるほど、
はい、
でもそれいや、はい、なんか女性の方しか喜びを与えてないですよね。
そうですね、結構手裏剣とかいろいろ面倒くさいグッズ
い
っ
ぱい持って
て、
そのせいで国境を越える時も結構面倒くさかったりするらしいですね、うん、
そうでしょうね、やっぱり手裏剣とか機内申し込みはもちろんダメですし、
そうです
ね、なんだって言われたら結構ダメ、
刀に見える傘って思ってるんですよ。武器は何だとか言われるらしいです、うん、
でバラナシに来ては、
うん、
ガンガを1日7往復とか、うん、したり、
修行で
、
はい、修行で
忍者走りとか、
そうですね、でそれが去年会った人で、はい、まあ、今回は、うん、プリにサンタナロッチっていう日本人宿があるんですけど、
はい、
そこに泊まりに行った時に、
はい、
うちらダブルが空いてなくてドミに泊まったんですね、
はい、
でそしたら隣 のベッドに泊まってた人が、
はい、
結構もう見た目からちょっと変わってまして、
は、
はい、なんかいきなりヌンチャクを習うっつって、
は、
はい、インドで、
はい、
でなんかそれで体を鍛えるみたいな感じで言ってまして、
はい、
でなんかそういう人にも会ったんですけど、
うん、それ僕ですね。
はい、
うん、ちょっと粘着を始めたところで、はい、ちょうどあれですよね、まだ腕前見せてないですけど、
う
ん、
そうですね、でもなんか、ある日屋上で朝、うん、バッタリ会ったんですけど、
うん、
なんか筋トレしてるって言う割には体が結構そんなに、はい、
そうだよ、最近始めた、まあ、最近ちょっとやりだしたから
ちょっとぽっちゃりって、
まうん、
感じだったんで、
そうだね、
まだまだだなって、うん、思いました。
次会った時はもう、
うん、
まあ、バッチリ粘着で、
そうですね、
バッチリ鍛えて、
はい、
パク君、
はい、
びっくりするぐら
い。でその人と一緒に、うん、プリの名物うんこビーチ行ったんですけど、
うん、
結構なんかうんこに興味示して、
うん、
それも面白かったですね。
いや僕はそのうんこに興味を引いたわけじゃなくて、
うん、
こうパク君がそのビーチの波打ち際にあるうんこがその波が引いたり押したりするときに散らばったのをこう丁寧にこう説明してくれて、
ね、ね、
あ、はい、ここ全部散らばってますねっていうのがすごく面白かったのが、
僕はうんことか死体とかめっちゃ好きなんですよ、
う
ん、
あ、そう、あそうですね、
はい、
結構いろいろそういうの好きか、亀とか、
そうですね、
死んだ亀とか、はい、犬とかいっぱい写真撮ってます、
ね、はい、そうですね、うん、火葬場の写真もよく撮ります。
あ、火葬場の写真、
はい、
なるほど、結構パク君も個性がありますね、ちょっと変わった、
うん
うん、あれですけど、でも結構僕はそういうところもパク君が、
はい、
全然そういうの思わせない普段の爽やかさとギャップが僕は、
あ、そうですか、
とっても好きですね。
人に基本害は与えない主義なんで、
はい、なるほど、
爽やかに見えるように、
はい、
はい、
そうですか。じゃあまあ今日はちょっとこういう感じで、ちょっと変な終わり方ですけど時間来ちゃったんで、
はい、
そうですね。じゃこの番組についての、お問い合わせとか連絡っていうのは旅やすく @gmail.com の方にお願いします。綴りは tabiask@gmail.com です。今日のゲストは、
パコヌイミダ
と
ミキです。
あ、じゃあ今日はありがとうございました。
カムサハミダ、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
うん、ちょっとミキさんとは緊張しました。あんまり。
なんでそんな喋らないの？
え、普段と違う？
普段と違いますよ。普段めちゃめちゃ元気で。
喋らないね、全く。
そう。
助けてよ。
パパだから私。
いや、そんなことないですよ。あ、いろいろ面白いし。すぐ僕の近所の、うん、実家の近くの。うん、インドネパール料理屋さんで働いてたんですよね。そうそうそうそう。で、会ってたかもしれないっていう話をして、うん、
ホワイトティカね、
ホワイトティカ
めっちゃ美味しい、うん、日本で一番美味しいと思う、あのカレーがね、う
ん、僕カレーあんま食べたことないですね。朝いつもその喫茶店で、あのプリ
ーカレー食べてほしい、うん、絶対に、
うん、帰ったら、
うん
うん、食べようかなと思って、
うんうん、ランチの、ランチセットが780円だったか、うん、800円ぐらいしたと思うんですけど、うんうん、プラス160円とかでチーズナンに変えてもらえるんですね、ナンを、
うん、
それがめっちゃおすすめなので。
でもチーズナンとかって、うん、日本のお店って結構おかわり自由だったりするんですけど、うん、結構1枚食べたら結構お腹いっぱいになっちゃう
よね、うん、1枚、うん、私は食べれない、
食べれない、
ね、うん、それがまたいいよね。あの持って帰って、うん、次の日それをトースターで焼くと、
うん、
またうまいよね、
うん、
そ
う、うん、
そう、うん、そうに、あの僕の実家の近くに住んでた時も、うん、パク君も一緒にもう結婚して住んでたんです
よ、ね、そうそうそうそう、
でもすごい近くにいたってことですもんね。
そう、うん、
でミキさんなんか本当に会ってるかもしれないですもんね、うん、でこの前サンダーロッジで会った人は高校の後輩でしたっけ、ミキさん
の、高校の、そう、一緒の高校を卒業してたらしい、うん、当時は知らなかったけど、
あ、うん、結構やっぱ狭いですよね、
狭いね、
うん、結構再会する人も多くて、
うん、
あのサンタナ、プリーから、
うん、
あの別れて、
うん、
バラナシでも再会して、
バラナシにほとんどの人が来てるよね、
う
ん
う
ん、
結構来てますね今、うん、ちょうどお祭りがあるんで
楽しみです。お祭り、
お祭り、うん、そうですね。またそのあれとかもね、いろいろ写真撮って、
うんうんうん、
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。